このポッドキャスト、サブスクライバーは、アメリカサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール、6つ目の章です。これでオンコール最後の章になります。Ask an expertHow should startup approach on call and instant response? ということで、スタートアップはどうオンコールや障害対応に取り組むべきかみたいな感じですかね。物理的な冊子だと最後のページというか、もうもはやこれ裏表紙の紙に印刷されている面が片面ある見開きのページになっていて、ウェブ上だとちゃんと1ページ準備されてるって感じですね。まあ、ここに書いてあるのは、まあ、エッセイとかそういうのじゃなくて、各会社の人たちに、まあ、一言二言アドバイスをいただきましょうという感じのが並んでるって言ったらいいんですかね。2、4、6人の方からの、まあ、オンコールに対してのアドバイスみたいなのが載っています。でざっと全体眺めるとどういう人が喋っているのかというと、ページャーデューティー、Google、Pinterest、Datadog、Dropbox、デジタルオーシャンですね。ちょっと最近だともうデジタルオーシャンのことはあんまり聞かない感じはありますけど、それ以外の会社は今もまあときめくというかきらめくというか有名どころですね。結構大きくなって、もうページャーデューティーとかね、今年だか去年だかに上場してて、Pinterest もそうか、去年一昨年とかそういうとこで。データドック、ドロップボックスもそうか。なのでみんなこう、大きな会社にその後なっているところの、まあ、重要なオンコールの仕事で責任を持ってた人たちに話を聞いているので、まあ、学ぶことがありそうですと。で、まず一人目なんですけど、スウェタ・アッカーマンさんです。エンジニアリングマネージャー、アットページャーデューティー。この当時の肩書きなのであれなんですけど、まあ、何度も紹介してますが、ドキュメンテーションっていう冊子を読んでた回の時に、ポストモーテムドキュメントの話があって、その話題の時に寄稿していたのもこのスウェタ・アッカーマンさんですね。この人のことちょっと調べてみたら、まあ、リフトのエンジニアリングチームで今偉い人をやってるみたいです。多分ポストモーテムの時はまた違う肩書きだったと思うんですけど、なんかもうちょい偉かった気がします。エンジニアリングマネージャーより上になってたんじゃないかな。時系列的にはまあオンコールが一番最初の冊子なので、この当時はエンジニアリングマネージャーだったっぽいですね。でまあページャーデューティーのエンジニアリングマネージャー、他の人と最近ですね、偶然話す機会があったんですけど、まあその時にちょうど今オンコールとかそのドキュメンテーション読んだ時に、そのスウェタさんの記事を読んだりインタビュー見たりしたよみたいな話をしたら、そういうのやってたんだ、知らなかった、みたいな、長く同僚だった人だったっぽいんですけど、知らなかったみたいで、まあ、こういうのってあんまり社内で言ったりしないもんなのかな、と思う出来事がありました。と、まあ、小話はその辺にしといて、スウェタ・アッカーマンさんからの、アドバイスです。小さな会社は、少ないオンコールのエンジニアと多くの、トライバルなナレッジを持っている。まあ、トライバルってなんか部族っぽいとか部族的、まあ、小さい会社だからこう小さい会社ならではの、まあ、その会社の伝統というか、まあ、まだ一般化されてないような、対処方法みたいなのがあるんだろうなという表現でしょうね。でそこにおける成功の鍵というのは、アラート疲れにならないことや、ナレッジ自体がキャプチャーされてシェアされていることを確実にすることであると、まずそこから始めなさいってことですね。すべてのアラートが、ヒューマンアクショナブルであり、鎮静されること、そして、根本解決が、されることに、積極的であることを確実にしてくださいと、 うん、ちゃんと全てのアラートに対処して鎮静必ずさせて、みんな積極的に、根本原因を潰すと。そして、盤石な、これ盤石なって訳したんですけど、ソリッドカバレッジって言ってて、まあソリッドってよく使うんですよね、褒め言葉の時に。なんか、プルリクエストがソリッドだみたいな言い方をしたりとか、まあうまいことできてて、一塊のみたいな感じのニュアンスではあるんですけど、なんか割とポジティブでよくできてる風なことを言いたい時に言うんですけど、ソリッドカバレッジを、まあ僕だと盤石なカバレッジ、まあ盤石な、カバレッジも日本語にしづらいな、カバレッジをものにし、特定の人が問題に対応するような、ヒーローアプローチに頼らないことですと。まあ頼らないことですっていうことなんで、まああれですよね、カバレッジというのが、まあ誰でも対応できるという意味で盤石なカバレッジ、ソリッドカバレッジと言いたいんでしょうね。あのヒーロー的な人、まあすごい積極的に頑張る人とか、なんかその問題に唯一対処できる人がいるみたいな空気感になっているのを避けましょうということですね。はい、末田さんからはこんだけです。で次、 Google ですね。ナイアルさん、これ名前の自信ないけど、まあ NIALL でナイオールニオールニオールさん、まあまあいいや。はい、ヘッドオブアズアズってあの広告のアズですね。ヘッドオブアドスって言った方がいいか。ヘッドオブアドスリライアビリティエンジニアリングで、まあいわゆる SRE に分類される人ですね、 Google の中でも。もしゼロから始めなければならなかったら、インシデントレスポンスの機能をよりセントラライズさせただろうと言っていて、その大部分はあなたが障害対応してきて得た経験から来ているのだからと。十分に大きなチームと安定したシステムでは個人の経験が十分に役立つわけではない。なのでもっとうまくやるためにセントラライズしないといけないと言っていて、まあこれセントラライズっていうのが割と抽象的な言い方をしていて、まあ、オプスの専門家ですね、サイトリライアビリティエンジニアリングをやる人たち、要は障害対応のためとか、まあ、サイトリライアビリティを専属して仕事にしている人みたいなところに、すべてそういうインシデントレスポンスですね、障害対応を集めることみたいなのが中央化のことですね。その逆は、ソフトウェアを書いている人たちが障害対応することだと表現しているんだと思います。なのでまあ、これはやっぱ Google の人が言ってる意見だなという感じで、まあまあ Google のレベルになるとコードを書いた人自体が、障害対応することがなんか基本だったのがそれの揺り戻しになっていて、まあ、個人の経験に頼ってるんじゃなくて、もっと専属のチームでやっていくことを考えないといけませんよというふうに言ってますね。なんか今同じこと繰り返しただけですけど、そうだな。これで思い出すのは、まあシニアなデブオプスって雇うの大変なんですよ。デブオプスって言っちゃったけど、こっちだとインフラの仕事の人みたいなのを総称してデブオプスエンジニアみたいに言うことがあって、まあ、サイトリライアビリティエンジニアをインフラストラクチャーのエンジニアとして言っているのと同じ感じの、職種の名前ですかね。で、オンコールの何章か忘れましたが、Spotify が、デブオプスのエンジニアを、もうシニアなデブオプスのエンジニアを雇うのが難しいので育てるみたいなことに触れていたところがあったんですが、まあね、こういう、会社それぞれで全然文化が違うというか、この Google の人が言うように個人の経験が十分役に立つわけではないっていうのは、結構転職にとって有効にならないようなスキルセットっていうのが多々出てくると思うんですよね。だからこそ中で育てるっていうのは一つの手段になってるのかもしれないなというふうに読んでいて思いました。さて、トントン行きましょう。次は、ピンタレストですね。ピンタレストのサイトリライアビリティエンジニアのジェレミーさん。小さいうちはプロセスをオーバーエンジニアリングしてはならない。基本だけを抑えなさいと。障害時の、調査と回復の間にはバイアスがあるので、 ポストモーテムを用いて、対象をフォローアップして主要な障害をレビューしなさいと。少なく質の高いビジネスメトリックスのアラートから始めて、ユーザーの満足を確実なものにしましょうと。うん、いや基礎ですね。オーバーエンジニアリングしない、まあどんな自動化においても言えることでもありますよね。はい、とても大事なアドバイスです。はい、次、データドッグの CTO アレクシスさん、私のアドバイスの基本的な部分は、環境を育てることであると。喜ばしくない障害ではあるものの、避けられない出来事のように、障害を扱わない環境のことを言っていると。障害を起こさない唯一の方法は初めから何も動かさないことだと。まあ元も子もないですね。まあ何もやるなって話ですね。まあ障害はつきものだと。もしチームの全員が障害を調査し、それに向き合うことが好きであれば、適切なフォーカスとアプリケーションさえあれば、あとは自分たちだけでどうにかできるだろうと。結構 Google とか言ってる、Google とかでセントラライズドって言ってた話よりはまだ逆の世界っていう感じですね。まあちゃんと文化を作りましょうっていうことにつきますかね。はい、そして次が、ドロップボックスの、ダイレクターオブエンジニアリングですね。多分もうダイレクターオブエンジニアリングってドロップボックスだともう数十人とかいる職種だと思うんですけど、アンドレスさんですね、オンコールのプラクティスをシンプルにしかし厳密に保ちなさいと。経営陣は、経営陣が賛同してくれるのが不可欠です。まあ、厳密に保つことが、まあ、確かに経営陣のためにもそうで、シンプルであるというのは経営陣への説明可能性のことですよね。これはボトムアップのものではなく、エンジニアリングの高いレベルによるドリブンが必要ですと。信頼性は簡単に失われ、ひとたび失えば簡単に大きなプロジェクトは穴へ落っこちていくことになりますと。うん、プラクティスをシンプルに、そして厳格に、大変っすな。はい、最後のアドバイスです。デジタルオーシャンのダイレクターオブプロダクトエンジニアリングのフィルさん、車輪の再発明をしないこと、多くの読むべき、そしてそれから学ぶべき記事、本、その他オンラインのリソースっていうのがあると。エンジニアリングのことのように、繰り返しのアプローチを取りなさい。今すぐ試せるリーズナブルでシンプルなプロセスを見つけ、それがうまくいくか数ヶ月見て、振り返りをし、経験したこと、学んだことをベースに適用していくのですと言っていて、まあ別にオンコールに取り組むこと自体はエンジニアリングと何も変わらないということを言ってくれていますね。まあそりゃそうやって感じですかね。ということで、はい、見開きのページさらっとですがこれで終了となるんで、第6章終わりとともに、オンコール一冊読み終えました。はい、これで、オンコール二冊目読み終わって、もう個人的には三冊目をもう決めて読み始めています。まあ次回の公開で何を読み始めているかは明かせればいいなと思うんですけど、次のやつがちょっと分厚いやつを手に取ったんで、これ読み終わるのに何ヶ月かかるかなとちょっと心配しています。こうオンコールを読んでいる間に1クォーター 1クォーターなんで 3ヶ月ですね、3ヶ月過ぎてしまっていたので、その間に、最新刊が11月の終わりに出てしまって、またこう読むべき冊子が1冊ここに積み上がってしまっています。で、新しく出た刊っていうのはリモートがタイトルになって、テーマになってて、まあこの時代を映しているというか、今扱うべきトピックとして、まあ、編纂されたという感じがあるので、まあちょっと覗きたいけど、次回はリモートで、次回から読むのはリモートじゃないです。でここまでですね、丸2冊読んできて、まあ淡々とやっている感じではあるんですけど、まあ割とこの録音する作業とか読んで原稿というか、メモしていく作業っていうのには孤独感がなかなかあるので、もし聞いてる方もしよかったらですけど、アンカーからのサポートっていうのができるみたいで、 エピソードのデスクリプション部分になんかサポートするリンクみたいなのがあるので、そこからサポートしていただけたり、もしくはあのツイートで @HMSK まで、あの ツイートや、メンションですかね、メンションダイレクトメッセージなどなど、あの送ってもらえると嬉しい、すごく嬉しいです。はい。そして、今回、まあ、エピソード自体が普段より短かったんで、ちょっと試験的に、小話ということで、今、音声を別途録音しています。まあ、何の話しようかなと思ったんですけど、今回触れていた、スウェーター・アッカーマンさんも何度もこの人の名前が出てきて頭に残っているんですけど、スウェーター・アッカーマンさんの話をページャーデューティーの中の人としたみたいな触れ方をしたんですけど、というのも、ページャーデューティーの採用プロセスに最近まで乗っていたんですよね。エンジニアリングマネージャーの人と喋ったのは、まあ、採用に際して、まあ、都合のいいポジションというか、いいところはないかな、みたいな話で電話をした時のことでした。というのも、まあ、就職活動、まあ、転職活動といいますか、ここ1年ぐらい走らせていて、で、まあ、このサブスクライバトル活動の一部で、ページャーデューティーってとこがいいところだっていうのがどんどん分かってきた部分があったのと、元同僚が2人ぐらい今でページャーデューティーに転職していって働いていて、まあ彼らの、まあ、推薦というかリファラルみたいなのもあって、ページャーデューティーの中の人と話すみたいなフェーズがいくつかありました。ちょっと残念ながらあんまりいい縁にはならなかったというか、タイミングの問題もあって、先週かな、まあこれを公開する前の週ぐらいに話はクローズしたという感じです。残念ながらあまりちゃんとした面接みたいなのを受けずに、カジュアルトークをエンジニアリングマネージャーの人として終わったという感じですかね。で、まあページャーデューティーの話はいいんですけど、まあ、こうやってサンフランシスコで働く、まあ、エンジニアの仕事事情みたいな話題になると、だいたいこうインターネットにあるのが、大手で待遇がめちゃくちゃ良くて、さらにこうサンフランシスコとかシリコンバレーでの生活は、まあ、家賃が高くて地獄ですみたいな情報ばっかりになっている部分があるので、まあ、もう少し普通、僕は普通と言いたいわけじゃないですけど、もっとなんだろう、そういう大きな企業より小さな企業っていうのはいっぱいあるし、なんだろう、大成功している会社というよりは、まあまあ、それより前のフェーズにいる会社みたいなのを、みたいなところで働くことを自分が志向している部分あるので、そこで暮らすエンジニアがどういう姿をしているのかっていう実情を喋ってみようかなと思っています。まあ、というか、まあ、そういう大手とか待遇がいいところに、まあ、自分がそもそも行けないっていうのはあるんですよね。まあ、そういうところでの戦い方って全然違う部分あるので、まあ、そこに挑戦する人たちと肩を並べて戦うのは嫌だなっていうのがあって、行ってないという部分もあります。で、まあそうですね、今やってる転職活動っていうのを話題にすると、ちょっと難しくて、ページャーデューティーのはね、なんか綺麗に話が閉じたのでいいんですけど、まだ全体的には心の整理がついていない部分があるので、まあちょっともう少し前の話をしてみようかなと思います。なので、まあ現職ですね、今インディゴーゴーって会社で働いて4ヶ月かなぐらいになるんですけど、まあそこより前ですね、インディゴ号に入るかどうかの時の転職活動をした時の話をしてみようと思います。4年半前ですね、それが。まあ実際にどんな転職活動みたいな、就職にまつわる、文化じゃねえな、まあ、就職にまつわる立ち振る舞いとか、どんなことが起きるのかみたいなのを聞いてる人がある程度想像できるくらいには、伝えられるようお話ししたいと思います。ということで、まあ、当時は4年半前なんで、2016年とかですかね。まあ、その当時は、フルタイムでのソフトウェアエンジニアリングの、まあ、経験年数、キャリアとしては5年とか6年だかという状況で、全部 日本の会社、まあ、厳密には現地アメリカの会社に所属していたんですけど、まあ、テクニカルな話で全部まあ日本っぽい会社であって、アメリカの人が聞いた時にはよくわからない企業ぐらいに思われるという感じですかね。まあ、調べようとしたら日本語の情報しかほとんど出てこないみたいな状況の、うん、会社に5、6年勤めてましたというのが履歴書に載ってる状況ですと。で、幸いアメリカで働くビザっていうのはその時持っていたので、しかもそれで転職をしても、まあまあ、ホイホイ転職しまくれるわけじゃないんですけど、新しい職を得ることができる立場であって、採用する側としても、まあ、面倒くささっていうのは一段階少ない状態という、うん、状況下での転職活動でした。で、まあ、そこまでの僕自身は、まあ、日本由来の会社でしか働いたことがなくて、コミュニケーションで英語を使う、まあ、英語だけを使う会社で働いたことっていうのが一切なくて、うん、そういうところへの就職も試みたことがないんで、まあ、ある意味この市場ではニュービーな感じの気分でやっていました。いやいや、辛かったんですけどね。就職できんのかって全然不透明な状態でした。ただ、まあ、サンフランシスコという街にちょうど越してきた年か翌年ぐらいだったんですけど、まあ、普段使ってるサービスの多くが、まあ、自分の住んでいる今住んでいる町で生まれていてですね。で、まあ、そういうところに応募できるっていうこと自体は、まあ、ミーハーな感じはあるんですけど、うん、興奮するものがありましたね。その当時最初に住んでたアパートの向かいが Twitter の本社で、その隣に Uber とか Square みたいな会社が入ってたり、まあ、町中歩けばいくらでもそういうなんか犬も歩けば棒に当たるみたいな状態だったんですよね。で、まあ、でもその時そういうところに応募できることには興奮できるものあったんですが、そういう会社にまあレジュメを投げてもほとんど返事がもらえることはないんで、うん、まあ虚しさはあるという感じはありますかね。まあ、それぞれの会社で方針が違ってて、なんかプールしておいて後から連絡するところがあったり、うん、すぐ反応するところは、まあ、すぐノーって答えるところみたいな、なんか、会社によって、うん、文化が違うというか、特色が出ている感じはありました。なので、まあ、その時は、まあ、自分が経験年数5、6年あっても、全然そういう評価には至らないんだなと、うん、へこむ部分がありつつ、まあ、まあ、当時からもそうなんですけど、まあ、リファラルが全てみたいな感じではありますね。中の人に誰か信用されている状態であれば、まあ、なんだろう、どこの馬の骨かは分かるみたいな感じだから相手してもらえるっていうのがあって、リファラルに頼らないといけない部分っていうのは、うん、なんかそれが壁になってる気はしていました。で、まあ、そうやって応募している中で稀に相手してくれるところがあっても、まあ、電話で、まず電話で話すんですよね。なんかよくあるステップだと、応募して、もしくはまあリファラルがあって、リクルーターとかハイアリングマネージャー的な人と電話で話して、なんか適合するポジションがあるか、スキルセットとか、まあ、ビザの状況とか希望する給料とか待遇ですねみたいなののすり合わせをまずその人とやって、で、まあ、その人がまあとりあえず中に回して良さそうってなったら、その次に、まあ、テックスクリーンみたいな言い方されるんですけど、まあ、昔で言うとフィズワズが解けるかみたいな感じで、簡単なプログラミング課題みたいなのを、まあ、電話でつないだりとか、リアルタイムのこうエディターで一緒に編集してやってみてテストされるみたいなフェーズと、まあ、エンジニアリングマネージャーですね、もし入社したら自分の上司になるであろう人、自分をマネージする可能性がある人と話してみて、本気の面接に臨むかっていうのを確認されますと。で、それで確認されたあと最後のステップがオンサイトってやつで、まあ、ちょっと今コロナ禍であれですけど、その当時はその相手の受ける会社にのオフィスに行って、だいたい半日以上はそこで過ごして、面接をまあ少なくても4セッションとか、多ければ7、8セッションはやるんですよね。1セッションだいたい1時間とか90分とかでやって、いっぱい面接というか、いろんな試されごとをして、でようやくまあそれで 解放されて帰った翌日とか、まあ、翌週1週間以内には結果がもらえるみたいな感じの流れが全体です。で、まあそれで僕が応募して相手されるところがあっても、まあその最初の電話ですね、ハイリングマネージャーとかエンジニアリングマネージャーの人と喋ったら大体こう英語でがっかりされるような空気になったりとか、まあ自分がまず英語を喋るのにあわあわしてて終わる感じっていうのがほとんどで、かなりいや辛かった覚えがありますね。で、まあこの流れの中でそのオンサイトってやつに行ったのって、あの当時は2件かな、2件しかなかったのかな、結局最後インディー高校がまあオンサイトで通って、まあ、採用となったから採用をアクセプトして、他の進行してるやつは全部断ってしまったのであれなんですけど、それの前に1個受けた会社の話でもしようかな。その会社はね、Airbnb って会社ですね。はい、先週今週上場したばっかりで、はい、話題の会社ですね。その当時でもまあぼちぼち大きくなってきてたところで、まあユーザーとしても興味があったし、使ったことあるし、うん、まあポジションがあるなら入りたいなという部分はあったのと、結構運よく、友人のつてで中を見学させてもらったことがあって、その見学させてくれたホストの人がリファラルで自分のレジュメをこう人事に投げつけてくれたっていうのがあって、まあ幸いいきなりテックスクリーンからスタートするみたいな感じでしたね。で、まあもう、まあ4年以上経つので、どういう感じの面接かが話しても、まあ問題なさそうな気がするし、今もう4年経つと全然違う面接をやってると思うんでいいと思うんですけど、まあテックスクリーンとかだと、もうさすがにフィズバズみたいな時代ではなくて、その時は、REST API のクライアント書いて、ページネーションのついたビューみたいなのを、まあキュッとその場で作るみたいな感じでしたね。実際の HTML を書くというよりは、コンソール上に情報を出して、カレントのページを状態として持ってて、ページの遷移を指示したら次のデータを取ったりとか、前のページに戻るならそのキャッシュを使ったり、リフェッチしたりみたいなのがセッティングできるみたいなのを期待されたのを、だいたい1時間とかで書くのかな。で、その時僕電話で面接できるというふうに、コーディング面接というかテックスクリーンの面接できるって言われたんですけど、なんか電話恐怖症みたいにその時なってたのと、 Airbnb が幸いオフィスが近所にあったんで、直接行くんで、直接テックスクリーンやってくださいみたいな風に頼んだら、まあ応じてもらえて、会議室、ちっちゃい会議室にこうエンジニアの人と、まあ現場で働いてるエンジニアの人と横並びでこうコードを書いてみせるみたいな感じで受けられました。まあさすがに実装はそういうプラクティカルな実装はできるんで、おかげさまでテックスクリーン通って、で翌週オンサイトみたいな感じになったのかな。 Airbnb のオンサイトはまあ、ファンシーというか、まあ、オフィスがね、めっちゃ素敵だったんで、まあ、今も同じオフィスがあるのかな。なんか真ん中にでっかい吹き抜けがあって、その吹き抜けの周りにこう会議室がいっぱい、なんだろう、ガラス張りで詰め込まれてるみたいな、なんかインターネットを検索したら多分出てくるようなとこだと思います。みたいなオフィスの中をこう、オンサイトで到着した日、下の受付みたいなところで、その人事の、まあ面接をコーディネートするみたいな人を呼び出すよう指示されていて、呼び出したらこう最初はオフィスツアーから始まるんですよね。でオフィス全体をこう歩いてって、なんだろう、もうなんかある程度成長したいい会社なんで、こう創業時のなんかメッセージとか、創業者が最初にやり始めたサービスのこうスクリーンショットが貼ってある部屋とかがあったりとか、まあいろんな会議室が、こういろんな Airbnb なんで、いろんな国のいろんな文化のテーマでこう会議室が作られてたりとか、まあ、食堂がこういう感じですみたいなのを見せてもらって、最後なんか自分の面接のための会議室に通されるみたいな感じだったんですよね。でその会議室になんか入っていくと、こうホワイトボード、バカデカホワイトボードなんですよね。もう部屋の方のその部屋の壁面全部がホワイトボードみたいな感じのところに、ウェルカム健吾って書いてあって、こう なんかすごい体験をよくしようみたいな感じが伝わってくるんですけど、きっと多分そのコーディネートしたしてくれた兄ちゃんが書いたんだろうなって感じではあります。で基本的にはこういう時のオンサイトって会議室をガチャガチャ移動しまくるというよりは、その固定した会議室が一日中ブックされていて、そこに人々がやってきて、それぞれの面接を行ってくれるという感じでしたね。で Airbnb の時はそうだな、テック系の面接がだいたい2つあって、それ以外はなんだろう、ビヘイビアラルっていうんですけど、まあ人間がどういう価値観で動いてるとか、まあ、どういう行動を取るかみたいなのを試されるやつですね。まあ人間的面接で、他の会社だと割とマネージャー面接みたいなのがあるんですけど、そこはマネージャーっぽい人出てきたことないな、確か。全然なんか全く関係なさそうな部署のなんか営業のちょっと偉めの人とかが出てきて、ビヘビアラル見られた覚えがありますね。なんだっけ、 Airbnb の中でこう部活制度があるんだけど、君だったらどこに応募するみたいな、すごいふわっとしたやつ、こう大きくなってきた会社ってこうふわっとしたりキラキラした感じの面接しがちな部分あると思うんですけど、そういうので人間見られたりしてましたね。でテックだと逆にもうがっつり、その時はなんだろう、あ、そうだ、一つは TCP サーバー書かされたのかな。テルネットで指示を受けて、なんか特定のオペレーションを完遂させるみたいな課題を、まあ、ペアプロ風というか、その場で一緒になんかドキュメント引いたりしながらサーバー立てて、それを実際に動かしてみるみたいなのがあったりとか、もうちょい、なんだろう、テックスクリーンの時にプラクティカルなやつって言ってたと思うんですけど、それよりもう一歩進んだやつっつったらいいんですかね。アーキテクチャーインタビューみたいな分類になると思うんですけど、なんか後ろ側のデータベースのスキーマの設計があって、そのデータベーススキーマに対してどういうリクエストを送ったらどういう、なんだろう、クエリが発行されるかみたいなのと、その発行されたクエリ自体のチューニングですね。N プラス1が出てきた時に、じゃあこれを解消するのを実装上はどうしますかとか、データベース側ですね、インデックス貼ったら計算量がどういう風に変わりますかみたいなのをその場でこうホワイトボードでガチャガチャ書きながら話すみたいな感じだったかな、みたいなのをこう一日人の会社に行ってやるんですよね。で一日やるってことは、まあお昼をまたぐんですけど、あの会社の場合はお昼にこうお昼の相手をするだけのエンジニア、まあ同僚候補になる人ですねが迎えに来てくれて、一緒に食堂に行ってご飯を食べながら世間話をするみたいな感じだったんですよね。結構それも難しいというか、面接で喋る英語ならまだいいんですよ。なんか目的の決まってる質問と答えがあるみたいな世界観だといいんですけど、ご飯食べながらやる雑談ってもう難しすぎるので、まあ幸い1対1だったらよかった、1対1だったからよかったんですよね。複数人相手に一緒にやると本当に混乱するんですよね。なんか、誰が誰に何を話しかけてて、どれが質問で、なんかどれがただうなずけばいいことなのかみたいなのを判別し続けないといけないですけど、まあワンオンワンだったんで、だいたい自分から質問をしまくったりとか、相手がたまに何か聞いてくれたりつうのをこなしていく感じでしたかね。まああんまり印象良くなかっただろうなっていう気はしています。あと、あ、そうだ、その時食堂で。なんか飲み物がっておかしいけど、壁から蛇口がいっぱい生えてるこうおしゃれ食堂で、サンフランシスコのいろんなブルワリー、まあサンフランシスコだけじゃなくて、まあアメリカ中のいろんな有名どころのブルワリーのビールの樽がつながってる蛇口みたいなのが壁から生えてて、ビール飲み放題みたいな感じなんですよね。でそれはまあお昼なんでビール飲むわけないじゃないですか。なんですけど、その並びの中でこうジュースも出てたんで、そこから取り出そうと思った時にふと見たところにサイダーって書いてて、あ、サイダー飲みたいなと思ってサイダー入れたんですけど、アメリカってサイダーってなんだろう、ドライエールって言ったらいいんですかね、ビールとかと同じお酒の一種で、アルコールだったんですよね。でそれをなんか何も分からずに注いで、ちょうど振り返った時にその一緒にランチをする エンジニアの人がなんか驚愕した顔でこっち見てたのをすごい覚えてます。で一口ちょっと、うん、口に入れてみたらうわアルコールだってびっくりして、あの他のにお水かなんかに変えたのかなみたいなことがあって、あの時はびっくりしましたね。で話がそれちゃったけど、まあそうやって丸一日人の会社で過ごして、まあ最後はなんか人事の人がやってきてフォローアップみたいなのをして、まあ、全体のフィードバックだったり、うん、今後の流れみたいなのを説明してくれて、であの会社の場合は、翌日にはまあ通ってないんであれなんですけど、お祈りの連絡をすぐしてくれたなというのは覚えてます。ただ一日もね人の会社で過ごしてなんかすごい精神的なコストを割いた後にさらっと、うん、いやフィットしませんねみたいな感じのメールをもらうと悲しいものありますよね。なんか数日へこんだ覚えがありますという感じで、おこれでだいたい20分超えて喋ったんで、まあこんなもんにしますかね。また他の回でちょっと時間的な隙間があったりとか、もしあのこれの、うん、ただグダグダ喋っていることの方にもなんか人が喜んでくれるような内容がもしあるようだったら続きを喋ってみたいと思います。次もしチャンスあったら、次はじゃあ、今働いているインディゴ号社の面接がどういう感じだったかみたいな感じの話をしましょうか。ということで、はい、もし興味があったらリクエストしてください。